ただのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ。はい、どうも始まりました。ゼロワン女子の鹿島市ラジオということで、すいません、配信遅れましたね、
はい、
いやちょっともう稽古が
支援会というものがありましたね。
いやーね、ありましたね。大変やったな。
ご苦労に大変でしたね。
まあ楽しかったけどね。
まあね、うん、まあ、
いやもうコウタさんの言い間違いがもう大好きで。
いやね、まあいろいろあったから、いろいろな事件が起こった。まあもうあんまりもう覚えてないよ俺は。
まあということで、はい、ちょっとね、いやということで、まだほとんどね見れてないんですよね。1月見たなーっていう、2月はもう見れないっていう。
そうですね、2月は会場行けない、
全く行かれへんからさ、
ちょっと ね、いやもう終わった後にどっかないかなって探してるぐらい今もう。
ああ、終わった、あその日に、さあ次の日みたいな。
そうそう、だからもう終わって2月も、はいはいはい、まああるじゃん、次の日とかになんかいい大会があればと今探し中ぐらいの思うんです
よ。私も2月7日がさ唯一休みやったやん。どっか行こうかなとは思ってんけど、ちょっと ね、 いや無理だと思って。やめ、
次の日ぐらいになんか夜の興行とかあれば。
3月1日が宮本優子さんのトークショーが
試合じゃないんかい。
試合じゃない、
はい、
あ3月4日がそしてゼロワンは後楽園ホールでありますんで、宣伝から入ってしもたけど、ね、
そうですね、他団体の、
まあ、いやゼロワンは、ゼロワンの話はね、
ゼロワンは自団体なのか、
自団体っていうのおかしいけど、ね、はい、ということで、まあじゃあ本当にサラサラっとちょっとあったことを言いますと、
はい、
1月14日、
はい、
こちらもちょっと道場マッチでですね、
はい、
これ日高軍対菅原軍の、
はい、
ドラフトマッチということで、
言ってたやつですね、
そうそうそう、はい、日高さんと菅原さんが、
まあ、タッグを改造して、
そうでカードを出して、うん、どの選手を取るかみたいな、うん、で生まれたこの奇跡のカード、
はい、
小畑優作対大谷慎二郎。
ああ奇跡のカードですね。
いや
あれ小畑が、
うん、
どっちだ、どっちが指名したんだっけ、
あどっちやったっけな、だしえわ全然覚えてないわ。
まあ、1ヶ月前だね。
小畑が日高軍だ。
ああまあでしょうよ。
そうそうそうそう、そうやそうや、うん、で菅原さんが大谷慎二郎通りまして、これ何が奇跡というと、2016年火祭りの決勝のカード、
小畑が火祭り優勝した時の相手が、決勝の相手が大谷でしたね。
そうで私が見れていないこのカード、
あ
ーひょえーってなった。
よかったですね、道場でやっちゃダメですよ。そういうの
これは結果から言います、こう小畑が勝ちまして、
そうね、まあチャンピオンですからね、
うん、本当に、いやもうちょっと、とりあえずもこのカード本当にありがとうってい う、うん、もう拝む感じのカードでしたね。いやずっと終始、わあ見れてるこのカードと思ってずっとその状態でもう全部終わっちゃったっていうのが1月14日はありまして、その日日高軍が負けまして、次の1月21日になんとちゃんこを振る舞うという、
何それ道場マッチ的な、非常に
負け、しかもね負けた軍が作るって言ってたんですけど、結果ツイッターなどを見ますと日高と菅原が仲良くちゃんこを作って、
何やってんだあの2人は。もういいおっさん同士がイチャイチャと、
イチャイチャして、
まあ、あのおっさん同士のイチャイチャを見るのが、
そうい
やタッグってさ、
うん、
基本的にさおっさん同士のイチャイチャを見てるわけじゃん我々は ね、
うね、うんうん、
ね、なんでこんなになんかほっこりするのかね、
ほっこりするね、
タッグはほっこりするんですよ、
ほっこりする、
ね、古くは天狗寺のほっこりを、天狗寺のほっこりを見せられ、
うんうん、
でもな、でも天狗寺的なほっこり感があるんだな日高菅原には。
へえ、
そうなんかほっこりする感じは似てるかもしれない、
ほっこりする、
おっさん二人がイチャイチャしてるのを見守る、
解消しちゃったんですけど
いやどうだろう
解消したのにほっこりするっていうね、う
ん、まあ、まあなんかもうずっとやってればいいじゃないですか。
その1月21日振る舞われたのが味噌キムチちゃんこ、
お
とても美味しかったです、
はい、会場行ってんな
行ってんな。でこの日、小畑ファンとしてはこれ注目のカードですね、はい、小畑光平対新人福島岩崎という、
おだからゼロワンのチャンピオン、まあ、タイトルホルダーたちですよ、
そう
現チャンピオンと、まあまあ、チャンピオンクラスというかね、そうね、ネクストコンテンダーでもあるし、と新人2人と、
そう私小畑が新人と絡んでるのを見るのは多分ここが初めてだったな、
どうでした？
いや、あのね、いい意味で、うん、小畑を応援しなかったって感じ。
あ、なるほどね。
はい。
まあ、逆にだから、こういうカードって難しいって言うとあれだけどさ、うん、この勝って当然だけじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
特にチャンピオンなんて、うん、絶対に負けちゃダメだし、
うん、
だから、俺ちょっと大日本プロレスの話になっちゃうんだけど、うん、昔伊藤龍自体、
うん、
植木、
うん、
伊藤対植木っていうのが新木場でメインイベントで組まれたことが
あるん
です
よ、うんうん、
これ伝説の試合 で、
うん、
でこれ何俺もねダイジェストの映像しか見ないんだけど、
うん、
伊藤のエルボーで、
うん、
植木がまだ植木だから今警官元警官でね、
はいはいはいはい、
変態警官として今やってるけど、うん、メイン初抜擢だったのかな、
はいはいはいはい、
で伊藤のエルボーで植木が立てなくなったんですよ。
うわあ、はいはいはい。
でレフェリーストップになったの。
へえ、そうなんや。
うん。
もう
伊藤の攻めが厳しすぎて。
はいはいはい。
で試合がまあ要するに成立しなかったっていう形になったんだよね。途中で。そので、はいはい、その後に伊藤がマイクで、要するにチャンピオンクラスの人間とデビュー残念の人間がやったらこうなるんで、うん、自分の力不足ですって言ったのよ。こうなってしまったのは、
伊藤が
勝った伊藤が締めのマイクで、よくメインイベントがこんなことになってしまったら自分の力不足ですと、
はいはいはい、
で、
うん、
そのマイクも含めて、
うん、
今すげえなこれと思って、うん、伊藤もすげえなだし、
うん、
これを言わせてしまった植木はどうすんだっていうのもあるんだけど、はいはい、植木はその後両国のメインに立ったりなんだり あるし、今別にタッグだとねトップ戦線食い込んできてるし、うん、だからそれを見た時に、あ、よくだから我々はさ、そういう試合を見ると、まあ、絶対新人に行くじゃん、
行く、
新人頑張れってなるじゃん、うん、でもやっぱりハードルとしてあるのはやっぱチャンピオンとかの方が高いハードルが課せられてるんだな、
う
ん、だって変な話、うん、新人はさあれですよ、ガーって行けばいいじゃん、
うん、
もうそれで、
そうそうそう、
けどそれを例えば5分で潰しましたみたいな試合にすんのか、
うん、
ね、
うんうんうん、
新人の良さを引き出してその上で潰すのか、
はいはいはい、
徹底的に受けに回るのかっていうのはやっぱりそのチャンピオンクラスがどういう、
うん、
そこでお客さんがね、
うん、
どういうものを期待してるかとかも含め、うん、みたいなものですごい大変なことをやってんだなっていうのを再確認したね、
はいはいはい、
小畑どうでしたその試合の。
小畑ね、まずさちょっと不安がまずあったのね、
まず
新人とか、まあ、ずっと言ってるけどさ
得意じゃない
じゃん、得意じゃなかったじゃない、
器用さはないだろ、
だから最初ちょっと不安だったけど、やっぱね厳しくもいくんだけど胸を貸してる感じもあって、
あ、
やっぱそのどっちかっていうと多分その新人の良さを出し、
うん、
なつつの
受ける試合をね、
うん、でなんかあ安心しちゃって、
あ、
もう私はもうこの日は本当におばたと叫ばなかったです。
ああ、なるほど。
いや、先に
逆に言うとおばたがそれを、うん、その新人の良さを引き出す試合ができたという、
うんうんうん、
あ
から、
まあ、チャンピオンですから、
そう、わあチャンピオンだと思って、
そうチャンピオンの試合ですよ。でちゃんと容赦は締めるという、
うん、
ね、俺さだからさ、あのさ、
うん、
福島岩崎の2人をまだ俺生で見たことがないのよ、
見て
っていうだからで、ね、いいね、
うん、
ゼロワンらしからぬと言ったんだけど、いい新人が育ってると聞いて、
うん、
じゃこれは会場で見ないとなと思ってない。え、タイプとしてはどう、現段階、まあ、あんまり多分まだ新人だから、
はいはいはいはい、
なんか多分分かれてないと思うんだけど、
ね、やっぱね、磁力があるのはやっぱ岩崎の方がある。
あ、
ただ器用さは多分福島の方があるんかなって感じ、うん、そのレスリングやってる感じとか、うん、あとドロップキックがね、みるみるやっぱ強くなってるのよ。
あ、当てる
当てる感じが、
うんうんうん、
最初からやっぱ高かったし、だけど威力的にちょっと弱いなって感じだったのが、何回も見ていってると威力がどんどんどんどん上がってきて、
ドロップキックって一番わかりやすいよね、
すごい、うん、
新人のドロップキックでおーってなる、やっぱりね、
うん、
ドロップキックって
さ、いいよ、
まあ、なんかプロレスファンってみんなドロップキックがって言うけど、うん、やっぱりあるよね、いい、なんか
で岩崎くんも最初ちょっとたどたどしいなって感じだったけど、なんかね、あれと思ったのが、あのジャンピングエルボー、
はいはいはい、
角にあのコーナーに、
コーナーに串出し式の
ジャンピングエルボー、あれやんの、
ほう、田中将
人、そう、おっと思って、
田中将人の代名詞ですよね。いい、まあいろんな選手を使うけど、
うん、
ゼロワンでジャンピングエルボーというと田中将人がいますからね。まあそんなもの
さな、うん、いいよ、
いいね、
うん、
なるほど。
でなんか、うん、
あ、2人ともジュニア、
うん、岩崎くんがあのヘビ、
あ、
福島くんがジュニア、
ああ一人ずつって感じか。
そうそうそうそうそう、
タッグとかでね。
そう、でもなんか仲は悪いっていうらしい。
まあでも意識するだろうからね、同期デビューで。
本当そう、でもそいい感じ。
うん、
で負けた後にだから公平とかが連れてけみたいな感じで倒れてる福島を岩崎に、うん、連れてけよってやって、こう二人でハゲていく感じがね。いいよね。
まあ、
この間なんかさ、あの写真でしか見てないけど、ブードゥに岩崎くんがあの大流血されてた。
お
ー、うわーと思って、新潟かななんかでされてて、おいおいおいおいと思って。
まあ、若手の通る道ですよ。
うん、
まあ、そういうのをね、経て、
経て、
うん、
いいです
ね。
本当にだからキャラがね、やっぱ違う。そう思ったのが、まずコールされてさ、
うん、
信じてやっぱ頭下げるだけみたいなのあるじゃない。
うんうん、あるね。
で岩崎くんそのタイプなのね。
ああ、
このくらいめっちゃ好き。
ただ礼するだけ。
で、はい、岩崎とは
新人らしい感じね。
福島くんはもう片手を上げてアピールしてくる
から、ね。ああ、早い。
早いよ。この感じ、なんかいい。
それもね、そうそうそう。別に、なんだろう、新人だからってさ、やっぱりこう、うん、なんだろう、こう、こうしなきゃいけないっていうものが、
ね、
そう、
うん。
結構あれなんだよね、その、ノアとか旗揚げした時に、三沢光晴さんは、
うん、
あのな、結構もうやれることはやりなさいみたいな方針だったらしい。
新人といえども選手ですからね。
そうそうそう、そう。だからそこで、でもまあ難しいところで、新人だからこそ、
うん、
新人っぽい試合が許されるのは新人の時だけなんだから、
うんうんうん、
そのエルボーのドロップキックとボディスラムと逆エビだけで試合を組み立てるようになると、今後技が増えても、
うんうんうん、
そのベースがちゃんとしてるからみたいな、
基礎的な、
そうそう、引き算で最初からプロレスを取得みたいな教育方針もあって、はいはいはい、だから団体によってもそれは全然違ったりする。もうなんか何でもやれ、できるもん全部やれっていうのもあるし、
違うんだろうな。でもそうタイプがやっぱそこ違うのが、そうそう、その後ね、そうやっぱ先輩に負けるじゃないですか、
うん、
でやっぱ先輩がお頑張ったなって手を握手を差し出すのよ、うん、福島くんは握手を受けてこうありがとうございます、
うん、
岩崎くんは絶対にしない。
あ
ー、パーン叩いてもう
棚橋、いい棚橋棚橋理論ですね。
いや、どっちもいいよ。
握手はブレるからっていう正しい論ですね、うん、でもそうそうそう、別にそれもね、あの絶対はんなきゃいけないわけじゃないし、
そうそうそう、絶対受けなきゃいけないわけじゃない
し、それも個性というか、うん、一個一個その時その時の選手の選択だからね。
そうそうそう、なんかいいなと思って。
そういや、そのさ、なんだろう、うん、黒パンなんだけどさ、
うん、
黒パン一丁じゃあ結局、
うん、福島君は赤みたいな。
そうかそうかそうか、
赤、オレンジ、赤かな、うん、
でもこう別にそうコスチュームがこう派手なわけでもないしさ、
うんうんうん、
髪染め始めたりするのもあるけどさ、ぐらいに立ち会うのいいんだよね、
うん、
おこいつ髪染めよったぞみたいなのもあるし、
うん、そうね、
おコスチューム変えてきましたな、はいはい、みたいなのもあるし、
あ、
このアピールやるようになったなとか、
うん、
この技使い始めた、あ、使わなくなったみたいなのも含めてね、
うん、楽しい
楽しい、超楽しい、
ね、またさらにそうレッスルワンのプロレス学院、
はいはいはい、S
なんかな、名前忘れちゃった、
うん、
から一人北村くんが、
そうね、あのゼロワンに行って、
ゼロワンに入りまして、今練習生で
レッスルワンのやってるプロレスの学校で、
うん、
でプロレスリングエースっていう団体も一緒にやってるのよ。だから基本的にはその学校を卒業するとプロレスリングエースっていう枠かもしくは飛び級してレッスルワンにみたいなコースだったんだけど、はいはいはい、旗揚げ当初から言ってたのが、別にここでエースとかレッスルワンに行かなくてもいいですよ、
うん、あ、そうね、だから
そうそうそう、
希望があるなら
そう、本人の希望でってやつだった、それで
そう
そうね、あの
当初からゼロワンって言ってたらしい、
ね、そうそう、ゼロワンって言ってて、確か初だったと思うよ、その他の団体にっていう、もうその入団が決まったみたいな話が記者会見で出たのが確か、
へ
あのね、木村花選手もも ともとは そこで、
あ、そうなん、
そうそうそうそう、今いろんな団体で出てるけど、
でその北村くんが確か2月12かな、
うん、
新木場かなんかで確かデビュー決まりました。
これ面白いよね、だからさ、うん、そのなんだろう、変な話、道場じゃないわけじゃん、
うん、
道場から上がってきてそこでプロレスラーになった人ではないわけじゃない、
うん、
これはまあ、あの福島岩崎目線ね、
うん、
ね、
うん、
でもまあそうだ、生え抜きっていう言い方をするとあれだけど、
うん、
でも逆にさ、そのもう俺は積んできてるからね、1個、
うん、
っていうのがあるじゃん、
はいはいはい、
この辺のあたりですよ、
うん、ちょっと
楽しくなってきましたね、
ここから楽しい、デビューが見れない。
でも分かんない、それ面白いね、これごぼう抜きしても面白いし、
うんうん、なんでも来た感じの 顔つきだけで言うと北村君結構本当になんか
気強そう、
だいぶ気強そうな感じで、ね、
俺だから写真見たけど、あ、ゼロワン的って思った。お、ゼロワン的何か思った。
いいよ。
そう。
っていうね。
新人が3人、これで。
そう。
うん、あれ去年デビュー？
そうやな。
が去年デビューだよね、2人は。
確かそう。去年10月とかだったかな、
うん。去年デビュー2人と今年デビュー1人ってことなのか。
う
んうん、わお。なんか急に前座戦線が。
そう。
そう。
いやちょっと
楽しい。面白いね。
楽しい。そう。楽しみですこの先が。
そう。まあ、またブーデューにやられるんでしょう、みんな。まあ、そうやって大きくなっていくんです。
そうですね。
そう。いや楽しみだね。
で、この日あと。ショーンがちょっと膝をね、
あ
痛めまして、はい、ショーン対、神風だったんですけども、代打、宮本優子。
最近、ゼロワンは宮本優子に頼りっぱなしじゃない
ですか。頼りっぱなし。
てか、まあ、いろんな団体が宮本優子に頼りっぱなしかも。
いや、あれそう、今日さ、思ってる、シュープロ見てさ、ここ数年ずっと、なんかチラチラ見てるわけじゃないですか。で、団体ごとにさ、記事があるわけじゃないですか。
そうだね。
あの、乗ってない、二貯金が乗ってないとこなくないみたいな
さ。確かに。
どこ見ても小高勇いるし、どこ見ても宮本優子いるみたいな。
新日本、全日本以外は、もしかするとシュープロにあとドラゴンゲートか、
うん、
この3つ以外のはもしかすると、
うん、
うん、
でしょ、第2本で DDT 今だから宮本優子今行って出たりしてるでしょ、でゼロワン出てでしょ、
そう、私ノアも今優子出てるし、うん、でバサロとかもページ組まれたりするから、そうそうそうそう、自分のところの中でもね、
そう、最近だから二貯金ないページないなみたいなさぐらい、ま
あ、売れっ子ですよ、一番売れっ子です
な、っていう宮本さんがなんと代打で来ていただきまして、
はい、ありがとうございます。
って感じ、ありがとうございます。で、ここで神風に勝ったんですよ、宮本さん。で、このあと、この日がね、1月21日、
はいはいはい、
1月28日、ダブルタイトルで小畑と戦わせ
て、あ、そうですね。
ちょっと待ってよと、あれ、あっと思って、まず、神風に小畑まだ勝ってないわけです、
そうですね、
シングルでね。
あ、そうだ。
その神風に宮本が勝ってしまったと思って。
あ、そう、何気にあれですよ。ムーンサルト対決なんだね。
そうそうそう。
そうかそうか、面白い面白い。
そうか。ちょっとどうしようと思った。
そう、問題の、そう、前回も話しましたが、あの、ダブルタイトルマッチ、爆破王&世界ヘビーという。
そう。っていうね。
そう。
っていう不安を抱きつつ、うん、この日、道場マッチでね、今、横山くんの、はい、技交換マッチというのをずっとやってて、
はいはい、
多分これが最終章。
はい。
大谷慎二郎、
うん、ツイッター見る限り大谷さんがよく分かってなかったっていうのが前日ぐらいまでよくこの人ルールを把握してないんじゃないかと思って、
そう、いやでもだから横山選手と高岩選手があの同じデスバレーを
使うから、デスバレ
ー、そうね、高岩選手に教えてもらって、
デスバレーをね、
そう、デスバレーを習ってやってましたよ、
大谷のデスバレー、
う
ん、
そう、
そう、使ってなかったの、そうそうそうそう
そう、そうでずっとやってて、もうよく横山の顔面ウォッシュとかね、
ああそうね、
あさ一回さピョンって一回上がってからこう
マリオジャンプ、マリオジャンプからの、
うん、あれがさナンバになってる
不器用、不器用なんです、
いやでもなんか技交換マッチいいなと思って、なんか横山が選手がさそのちょっともうマンネリになってるじゃないですか、正直ね、あんまり技もそこまで出さないし、
そう、ね、
っていう中で相手の技をしなきゃいけないっていう状況で、あ、できるんだこんなにみたいなのを見れたのが、一面が見れたのが良かったなと思って、
なるほどね、
そう、楽しかったですね、
日頃やらないムード、
そうそうそう、でも大谷さんに自分が着てた、
うん、
そのヤンキーのコスチュームをその場で脱いで、久々にあのショーパン姿、
ああそうかそうかそうか、
そう、
上半身出てなかったもんね、
そうそうそうそう、で大谷に渡したらポッケからさその笹崎さんの携帯が出てきて、笹崎レフェリーのなんでだよみたいになった後にちょうどいいところで大野社長から電話がかかってて笹崎さんが大野社長みたいになってる間に大谷さんが自分の顔面ウォッシュをするっていう、
あなるほどね、
そう、
いや新しいレフェリーのブラインドのつき方
そう、まさかの社長からの電話っていう、
まあこれはねあのプロレスも他社会ですから、それは経営ですから、
そうそうそう、
なるほど、新しいな、レフェリーのブラインドを携帯です、
そうそうそう、横山くんがやったこのいたずらによって自分でね、
あ
そうなってしまった、まあ、もちろん大谷さんが勝ちましてね、
もちろんって、もちろんって
いやでも面白かった、うん、横山選手のその炎と技交換
だったね。今度どうすんのかね横山。
そう
横山だから新人が入ってきて一番今、うん、面白いのはそこなんだけどね、
うん、もうバターはちょっと今ちょっと
だってチャンピオンだからね。
チャンピオンで抜けたわけ。
そう一個抜けてるから今。そう
横山、
ね、そこだよね。この中間層っていうか。
3月31日までに体を絞るらしいです
から。ああ言ってるね。
三股 GM となんかやってね。うん、そういやでも絞ってほしいな見たい。
ああ肉体改造。
肉体改造。
肉体改造面白いよね。
そう。うん。
これ一回 DDT DDT じゃねえユニオンかなあれは、うん、まだあった時のでさあの今あの。頑張れプロレスってやってる大岡健っていう選手がいて、うんまあ、すごいあの一部でカルト的な人気がある選手なんですけど、うん、彼がその欠場して復帰戦を見に、
はい、
復帰戦があると、で肉体改造してきたと。
お
で本当に肉体改造したんですよ、肉体改造した復帰戦の試合形式がパンクイデスマッチって言って確か相手をだから俺のルールちゃんと覚えてないんだけど確か相手を倒して先にパンを食べた方が勝ちみたいな。
まあでしょうね。
でもそのパンを食べなきゃいけないんだけど減量しちゃって胃がちっちゃくなってパンがなんか2個くらいでお腹いっぱいになっちゃうっていうのを見て俺会場でゲラゲラ笑った気持ちになる。
いや
ーすっごい面白かった。
いい、ね、
だから俺そんなに大岡選手を、うん、あの追いかけてるわけじゃないですけど、うん、節目節目に会ってて復帰戦見てたり、うん、その前の足を怪我して欠場する試合も実は見てたりとかなんか縁がある。
なんかほっとけない。
なんか縁が。
そうなんよね。
そう思い出しました。
で、あ、でこの日2月11日のカードがでこの日になんか決まりまして、
はい、
ジュニア対ヘビー、
はははははは
それが組み合わせがハートリー・ジャクソン対福島、
あジャクソンナンバーワンが
そう、うん、これなんかねくじ引き、
はははは
そう佐々木さんがそう佐々木さんかあのお箸にさ番号を書いてで1番の人と1番の人が対決するみたいな、
ね、
2番2番みたいな
王様ゲームみたいな
それを持ってるさお箸を浩平がめっちゃ見てんの何だろうと思ったら、うん、佐々木さんあの番号見える方で持って
た佐々木さんそういうのはそういうのは大きいだけでいいそういうキャラは大きいだけで十分ですゼロワニは
まあそれで引いてだからハートリー・ジャクソン対福島、
うん、
次岩崎対、高岩田とし
て
これもいいですよ。
あそうかそうかヘビー VS ジュニアだからそういう枠になるのか。
そうです
岩崎がそうかそうかヘビー枠なんだ。
そうそうそうもちろんで次横山神風対日高大谷。
横山神風組なんだね。
そう組。
なるほど。
ちょっと面白い
し。面白いね。
で次小畑対ショーンギネ。
これはいいね。
これいい、
ね。これいいね。チャンピオン対決。
そうね。
だよね。
あそうね確かそうね。
ショーン持ってるよね今。
持ってる
だよね。うん。
という。
うん。
いいでしょこれ。
うん、
で次。公平田中対
そうなるよね
菅原杉。
なるほど。うわ公平田中ってずるじゃん、
うん、
でも杉は面白いかもしれん。
おもろいでしょ。
公平対杉は面白いかもしれない、うん、マッチアップとして
ね。これは気になります、
うん、
本当に。
なるほどね。
見に行けないんですけど、
ね、まあ行けないんです
けどねもう重曹ですこれ。
大絶賛稽古中ですからね。
重曹のように
そう、まあ、2月にいろんなカードがありますから。
そうこれはちょっとね面白い絶対。でですよ1月28日、
はい、
大阪でありました
電流爆
破ダブルタイトルマッチ、
はい、
なんと、
はい、
両者、起き上がれず
ダブル KO、
はい、ダブル KO ダブル防衛、
うん、引き分けの場合はそれぞれのベルトを持ち帰る形ですね、は
い、ひっくり返ったよね。
まあダブルタイトルマッチってね、
うん、
今までもあるんですけどね。
うーん
そう結構あるんですけど時間切れとかやっぱ多いんですよ。やっぱチャンピオン同士
ね、
だからで、うん、そうい
やそうなりましたか
と。そう、
まあ、これによってだから、2月12日の小高勇の対戦が決まりましたね。
小高勇
世界ヘビーだから
小畑。
そうです。
これもまた、だから、
これもまたですよ。
おばたが二丁拳を煮立てするのかどうか。
そう。
いや、でも、イサミは強いぞ。
いや、強いよ。
イサミはすごいぞ、本当に。
そ そして宮本優子はどちらのセコンドにつくのか。
あーなるほど。で優子も優子でノアね。
あこの日やん
いやかねじゃないけど前後してたけど、
まあね、
そうそうそうあるし、いや本当に貯金すげえな。
いやすごいよね、ずっとすごくないこの人たち。
いや本当本当ここ数年の日本プロレス界を引っ張ってる人たちだと思うし、あとタッグ部門でもね、
うん、
本当に。いや俺ずっと言ってんだけど、二丁拳対ヤングバックスを早くやってくれっていう。
ヤングバックスは
あの新日本 の、あのチャンピオンだったあの兄弟タッグ。
ああはいはいはいはいはいはい、はい、
まあ俺だから二丁拳対ヤングバックスとバラモン兄弟対ヤングバックスってのが、
うわあ見たい。
早くもう早くもう向こうのアホなマッチメーカーが、
はいはいはいはい、
早く呼んでくれ二丁拳を、もしくはバラモンをどちらかをってずっと思ってる。
そうね。
そうでもいやうん。二丁拳でも本当最近シングルが多いじゃん、
うん、
ちょっと。
二丁拳で組むことそんなにないね。
逆にだから、うん、どこに合わせてくるかって感じがあるよね。どこにその二丁拳でもう一回ドーンってこうタッグ、
はいはいはいはい、
タッグとしていくのかってのもあるし。
いいですね。
いや俺ちょっとこれあれね、うん、戦前のあれもあるんだけど、
うん、
俺小畑優子より小畑勇の方が部が悪いと思ってる。勇の方が小畑は部が悪いと思ってる。
わかる。あの匠系苦手でしょ。
そうそう。宮本優子はやっぱ体格も似てるし、うん、あと性格的にもあるんだけど、優、
うん、
子って例えば今までも大日本の一騎当選で、
うん、
あのストロング部門に宮本優子が出たりしてるし、で別にあの普通にこうストロング系のデスマッチじゃない試合とかも結構でかい人とやってるんだけど、うん、そういう時に結構パワーで、ね、対抗する、うん、まあ優子のちょっと地力がちょっとすごいので、ね、あの人、うん、結構ラリアットで関本を吹っ飛ばしたりするし、
うん、
パワーで対抗するっていう感じが多いんだよ。勇、
うん、
は一工夫をそこで加えて、まあ、丸め込みもあるし、
はいはい、
で小畑って丸め込みに弱いじゃないですか、うん、今までの戦績から言っても、
うん、まあ、丸め込んだりもしてますが、
だ
からその なんだろう、その一工夫二工夫に弱いじゃない。
そうそうそうそう、こうそう一工夫二工夫、あとこのクイック技、まあ、丸め込みもそうだし、
うん、
あとはこう一個自分のをこう返された時に、
うん、
もうそれで後が続かないみたいな、
うん、
でこれって要するに勇の得意な、
うん、
試合展開なんですよ、
うんうんうん、
だからこうどっちかというと俺は小高勇の方が部が悪いと思ってる。
そうね、
逆にだからここ勝つとそっち方面
にも、
そうそうそうそう、
はいはい、
要するに神風福笠社長で勝てないのそこじゃないですか、
うん、
なぜ神風に勝てないかって言ったらそこじゃないですか、うん、神風さんはもうそこだけでトップ戦線に
そうね、
そう
神風、あと鈴木秀樹とか、
ね、まあもちろん、まあ、ちょっとまだタイプ違うけど、でもそのテクニシャンタイプというか、
うんうんうん、
特に神風です。
そうね、特に神風、ね、
本当に俺神風の丸め込みすごい好きで、嘘ってあの逆さ押さえ込み、このタイミングみたいなのを、
うん、そうこのタイミングでみたいな、
そうそうそうそう、
あ確かにすごいいいタイミングだけどびっくりした
みたいな、バッチリみたいな、
そうそうそう
のにね、やっぱりで勇ってそっちだから、
そうやな、
そう、
いけない。
でもここで小坂勇、世界ヘビーですよ。
うん、
ね、まあ、あなたは無差別だけど、もう本当に。
うん、
でもまあ、それ、なあ、でも、なあ、ないですよ。ただでの人間取らしちゃダメですよ。
本当そうですよ。っていうのがね、
そう。いや、なかなか面白い。ういう
ね。
それはもう、なんか、なんだかんだで、一時はどうなることかと思いきつつ、
うん、なんか今、本当、明るい
雰
囲気 が。
そうそうそう。なんかこう、ま、回ってくるってよく思うんだけど、なんかさ、こうあのやっぱ団体見ててさ、こうなんか主力系の選手抜けてさ、こうなんかこうなんだけど、次々とこう新しい話題がさ、
うんうんうん、
出てくるじゃん、
うん、
しかも結構ポジティブな、
うん
うん、
去年一昨年あたりがちょっとそういうのが多かったじゃない、抜けるみたいな。
去年の特に前半とか、うん、一昨年の後半からの1年間くらいだよね。
そうそうそう、あの辺がね、
まあ、ずっとそうだったんだけど、
まあまあまあ、って
でもやっぱ新人入ってるってのもあるし、
うん、
なんか、うん、いやでもって思うとやっぱり、
うん、
小畑チャンピオンになってからぐらいなんですよね。
そうそうそう、
これ別に小畑が何かっていうわけではないかもしれないけど、うんうん、で逆にだからこれ落とせないし、
そうそうそうそう、
落とした時にどうなるのかっていう興味もあるしね、
うん、
誰が取るのかと。いやー、小高勇か。
それあとここで気になるのは公平。
まあね、静かですよね、
うん、
なんか
そう友達と話してたから棚橋状態な感じしました。ちょっと前の。
なるほどね。でも棚橋は欠場があったのよ。うん、
まあね。
棚橋に大きかったのはやっぱり欠場が相次いで、でこう棚橋弘ってこれまあ、棚橋選手のポッドキャストでも自分で言ってたんだけど、
うん、
こう長いスパンで盛り上げていくのが自分はやっぱり得意。
うんうんうん、
こう徐々にこう前哨戦で組み上げていってみたいな。
うんうん、
まあのがやっぱり自分が理想とするプロレスで、うん、それがやっぱり欠場すると途切れるっていう。
そうね。
そう。でそれをもう一回やんなきゃいけないし、うん、まあでもだから逆にそれができないから短いスパンでやると腕の見せ所ですよとは言ってたんだけど、
うん、
みたいなのが多くて、そうそうそう。でも公平って別に欠場があるわけじゃないし、
うん、
こうでもゼロワンで静かなんだよね。
そうそんな感じ。
わかる。なんか。うん、大日本とかだとさ、やっぱり会場にすごいし、
うん、
まあ、大日本とかも、 でも最近あんまり
そう
ちょこちょこなんかでも例えばタイトルマッチに絡んだりとかってないから、
あ
本当に佐藤浩平がタイトルマッチに絡まなかった。
はいはいはいはい、
俺2017年の下半期はもう一個それが印象的。
あ
なんかあんまり、まあ、
まあ一応タッグ持ってたけど
やっぱ、うん、でもなんだろう、その前あたりってさ、もういろんな団体、大日本でもシングルもタッグも争いもあるみたいな時期もあったし、まあゼロワンでももうシングル常にシングルに絡んでるし、うん、タッグももちろんだけど、
うん、
でもタッグで、しかもあの時もさ、こう鈴木秀樹主導な感じだったじゃん、うん、ちょっと、
う
ん
う
ん、
そうね。
なんだろう、引いてんのかな一歩。
なんかそう、そんな感じすんの今。
で逆にこれがどっかでドカンと来るのか、うん、なんか動きをなんか企んでるのか。うんうん、わかんないけどね。
わかんないの。
わかんないですね。
ちょっと今ちょっと公平気になる。
わかんない。そういう時のね。
うん。
そう。
うん。
田中正人はブーデュー加入っていう一個でかいのを打ち上げて、
うん、
去年
あたり。
そうそうそうそう。
またベルトずっと持って
るし。そうね。小原との構想もあったしね。う
ん、またでもさ、落としても強い印象っていうさ。いや、
だからもうだから
さ、
もうこのだあの人はだからジャンルが別物なんだね、うん、もう。
そうだよね。
そう、もう田中正人であれ、
とりあえず田中正人というもうブランドという
か、そうだし田中正人とやって田中正人が勝てないであろう選手って俺ほとんど思いつかないの。
うーん、
田中正人ってこの選手苦手だなってのもほとんど思いつかないし、
うんうんうん、
例えば多分ポットでの外国人をよくわかんない会場でね、うん、誰も知らないのに外国人呼んできてやったらすごい試合すると思うんだよね、
うんうんうん、
てかやってきたし、
うん、
すごいなと思って。
すごいよね、
田中正人深いよ。
いや本当すごい。
だから本当にだから皆さん、あの新日本に田中正人が上がっていた時の、
うん、
田中正人対石井、田中正人対本間、あとは昔 G1 に出た時の田中正人対棚橋、うん、これは要チェックです。
私だから01追いかけてない時期に、うん、田中対石井生で見てんのよ。
俺も言ってる
わ。あ、そう、あれいたっけ。
俺いるよ。
太一がさ、
そうだ、ライガーの、ライガーのあれでしょ、角を。
え、その日だっけ、違う。
でも俺田中石井は見てるはず。
本当。
見てる。
あ、じゃあ違うあれかな。私はシングルで確かね、あ、これ記憶あるかも。でも太一を見に行こうと思ってて、太一がただあのバイク事故かなんかで欠場した日。
あ、か、わかんない。俺もちょっといつかわかんない。それは。
あ、じゃあ違う。
でも田中石井は俺会場で見てるはず。でも俺会場で見てるはずに関しては、
うん、
見すぎていて会場で見てる気になってるパターンがあるから、でも多分会場で見てると思う。
同じ、あ、その回しかないっけ。でも
多分1回しか行ってないと思うよ。
え、じゃあ一緒にいたのかな。だから違う席で違う、
そうそうそうそう、
一緒同じ空間に。
可能性はある。
そう、私はだから本当は太一を見に行こうと思って行って欠場してたけど、うん、まあ見に行って、でクソ面白い印象がそこだ。
とんでもない試合。
とんでもなかったね。
今石井智弘という選手はさ、うん、あの路線で新日本で、
うん、
なんだろう、まあ、ベルトも取ったし、
うん、
なんかもうブランド化したじゃん、
うん、
あれを作り出したのは田中石井なんだよね。
あ、
なるほどね。あれ試合後に、あの、あれもプロレス、これもプロレス、そんなものはクソくらいっていうのを石井が名言残したし、あの、これは俺と田中からの挑戦状だよっていう。
へ、
要するにこういうゴツゴツした試合みたいなのが、
うん、
なんだろう、ブランド化させるっていう前だからね。でそこにだから 例えば本間がそこに入ってきたり、はいはいはい、柴田がプロレスに戻ってきて石井と伝説の試合をやったりとか、ね、で真壁がそれで火ついて真壁石井もまたすごい試合やるとか、っていうのの元気を作ったのもそうだし、
そうなるほどね。
いやマジ多分ね、新日本プロレスワールドに、ね、田中将人対棚橋あるからね、みんな見てほしい。あのハイフライフローとスーパーフライの打ち合いっていう
笑うわ。
お互いそれを交わし合うっていう、
うわやべえな、
もう意地で、
は
あ、そうい
いですね。
そうだ、棚橋がまだなんだろう、こう、うん、エース前みたいな、うん、まだブーイングが飛ぶ時期の棚橋とか、そうまだあのナルシストでこうチャラチャラ仕上がってみたいに言われてる棚橋と、
はいはいはいはい、
田中、要するにゼロワンっていう新日本から離脱した団体を背負って田中アナとか来て、うん、さてどうなるかっていうのをやった時に、うん、棚橋が今回のゼロワン、あ、今回唯一俺より優れた肉体を持つ人間がいるって言って田中マナとにむしろ挑戦するみたいな意味合いが、
へー、やばいね、
ちょっと棚橋意識し始めてる、
あ、やばいね、それは
すごい仕上がった、あれ田中マナですよ本当に。じゃあ最後に、
うん、
太一、
はい、
ヘビー級転向の噂が、
ね、
噂
ね、
そう、噂
しか聞いてないけど、
何かというと高田一工業で、
うん、
内藤哲也が、
はいはいはいはい、
太一の15かな
15
か、うん、15周年記念マッチで太一対内藤哲也というシングルマッチが組まれまして、うん、20分を超える激闘の末、うん、まあ、内藤が勝ったんですが、はいはい、その後太一にヘビー級転向もあるんじゃないかってことを内藤が言ったんですよ。
へ
え、そう、
そうやったんや。へ
え、認める発言だよね。お前だから、うん、ね、言い方としてだから、お前今のポジションでいいのかみたいな部分もあって、
うんうん、
なんか中途半端じゃないかみたいなので、
うんうんうん、
一種ちょっとそういうのもあるんじゃないのみたいな匂わせてるけど、うん、でそれに太一が答える形で、うん、最近自分のことを2メートル150キロって言い出した。だから。そう、試合後のコメントとかね、だから田口とかには負けないよって。
面白いわ、
もう格の違いをだからそこで出し始めるって。でだからこれジュニアの勝率が上がってるんですよ、これによって。対ジュニアの勝率が上がってるっていう。
なんやねん、
ジュニアには負けないよってことを言ってて。
はいはいはいはい、
でもなんか本当に最近その発言とかが何かそういうものをちょっと、
へえ、ちょっと面白いな。
そうだからあの鈴木軍ジュニア部門っていうのは、うん、だ金丸とデスペラードとあと
タカ
さんと太一じゃん、うん、でも3人に任せるみたいなことを言い出したりとか。
へえ、だって太一
でかいんだよ、
うん、実際大きいよな。
で全然今
身長とかもね、
で身長も体重も多分今のヘビーってやっぱりちょっと90キロぐらいのヘビーが全然いるから、うんうんうん、あるんじゃないですか、
ね、あるよね。
で今ああいうファイトスタイルのヘビーファイターあんまりいないから。
確かに
面白いんだよな、本当。太一のシングルマッチ本当に面白いんだよな今。
本当面白いんだよ。
すごいよ本当に。ノアのチャンピオン時代の太一の試合とか本当大好きだもん。すごい好きだからね。ちょっとジワとか、
ね、
ジワとかいやちょっとどうだろうね今年はね。新日本そもそもやっぱり今しあの選手がそう厚すぎますから。でも面白いと思う。だから、
ね、
スーパージュニアがそろそろ。
あ、
まだだけど、まあ、もうちょっと先だけど、まあ、司会に出てくるわけじゃないですか。その時に例えば太一がエントリーされるのかどうかとかね。実力的には全然されていいと思う。
あと、まあ、ここでエントリーせず G1 という形もあるかもしれない、
ね、そうだし、まあ、あの例えば海外遠征挟むとかさ、そうそうそう、そうね、鈴木軍的にどうするのかとかね、はいはいはい、いや面白いと思うんだよな。
あと膝から崩れ落ちた。
あ、そうですね、
あのニュースをちょっと言わなきゃ。
ゼロワン的には
ジェームス・ライディーンがね1月末をもちまして、はい、ちょっとゼロワンの契約が
そうですね
切れましたというツイッターがね
ニュースが出ました。でそれでまたかと、
うん、
まあ、
まあでもお知らせ出すのはいいなと思って。だから、
ね、
今までさあれふんわりいないみたいなのになって
た
じゃない。
多かった。そう
そう、ジェイソンとかもさ、
ね、
ふんわりなんか実家帰るみたいな雰囲気でいなくなるみたいなのがあったからさ、
ふんわりやってふんわりドラゴンゲート
に戻るとかあるから、あ、発表するのはいいことだなと思って見てたら、うん、なんと
ですよ、
全日本のチャンピオンカーニバルに、名前なんでしたっけ、
なんとかジェームス、
うん、なんとかジェーム
ス、ディラン・ジェームス、
あ、ディラン・ジェームスとしてエントリーするという、
そう、
そうきたか。
あのチャンピオンカーニバルってのは要するに春のゼロ、あ、全日本の、まあ、最高、全日本のシングルのリーグ戦としても最高の大会で、本当に長い経歴がある大会で、うん、今回は本当にメンバーがとんでもないんですよ。
とんでもないね。
これもあの本当とんでもないんで、プロレスファン的には、
うん、
なんですけど、一人知らん外国人がいると、
うん、ね、名前だけ見てね、
ディラン・ジェームズ誰だろうと思って、
ね、朝越も知らんの
かと、で、そうで、本当に全然思いつかなくて、うん、でこのメンバーに入れる、だから例えば一人本当に新外国人入れるとかって、
うん、
まあ、あるじゃん別にそれはね、
はいはいはいはい、
謎の外国人とか、
はいはいはい、
でもこのメンバーでやるかと思ったんですよ、
う
ん、
割と硬い、
本当にすごいメンバーだから、
ガチガチの硬いメンバー、
日野裕二とか高木慎吾とか、ね、各団体のでかい選手のトップレベルがもうガンガンきてるのに、うんうんうん、ここに知らん外国人は来ないだろうと思って写真見たらびっくりした、はい、あれ
あの本当に笑いながら膝から崩れ落ちたもんね本当に、
そう、稽古後
ね、そう、
稽古後、鹿島ディアン・ジェームズこいつだって
ハハって
そういうことでした、
嘘だろってね、なりましたけどね、
でも、
まあ、
でも正直あのメンバーにラ、まあ、ライディーって言っちゃうけど、うん、面白すぎる、
いや絶対面白い、
いや、
めちゃくちゃ面白いよ。
正直、本当これ正直言いますよ。多分、うん、俺、いろいろ見てますけど、
うん、
今年1年のリーグ戦で最もレベル高いのは、
うん、
俺、チャンカンになるんじゃないかなと。
ああ、
いや、本当に、その、新日本の G1 とかも本当レベル高いし、うんうんうんうん、ね、グローバルリーグとかもあるけど、
うん、
でし、あ、大日本のね、ストロングの一騎当選も始まるけど、ここまで、まあ、インディー、メジャー問わず、
うん、
各団体の本当にトップ選手みたいなのを集めて、各団体背負ってるからそうそう負けられないわけじゃないですか、はい、うん、みたいなのが見れるのってないぞこれはという、
よく集めたって感じ、
本当にそれ、
いやこれはちょっとね、本当見逃せないですね、
いや本当にプロレスファン的にはもうちょっと全日本のチャンカン行きましょうです、本当に、俺は
本当そうです、
いやすごいですよ
すごいよ、
そうというゼロワンのラジオなのに全日本の紹介をして終わるっていう、
終わるって
、でもまあ、
そうですね、
ゼロワン的には何か、
いやゼロワン的には、ゼロワン女子の鹿島市ラジオ的に、
はい、
応募がなかったんですよ、
ああチケットプレゼントの、
チケットプレゼントの、
これはね抜本的に誰か変えなきゃいけないんじゃないかと思いますよ、
え、何よ、
なんかこう
応募の方法みたいな、
情報の発信の方法をね、何か考えなきゃいけないと思
います、あれちょっと、うん、なんかひよってちょっとふわっとしすぎたなと思って、
うん、
ツイッターとかでも言おうかなと思います、ただ何度でも立ち上がる精神で、
まあ、ゼロワンはね、
応募があるまで続けます、ね、ただ期限は今年中なので、
そうですね、で今年1年間のうちにそれで新規の顧客を1人増やすってのがこのラジオの目的になりましたね、
そうです
目的になりましたね、
はい、
そうな、
ぜひ応募してください、
何かね、
うん、
根本的にね、何か発信の仕方を変えるとね、悲しいことが起こる気がする
え、ラジオだけじゃなくてってことね、
そうそう
そう、あのだからブログ、自分のブログとか、
なんかね、なんかやらないとね、これだってプレゼントをやろうって応募ゼロですよ、
いや応募、そうね、応募方法、
ゼロワンに行きたいという人がゼロってことですからね、
ダメですよこのラジオの目的が、
そう1ヶ月待ってゼロワンに行きたい人が一人も増えてないわけですから、本当三股 GM のことをそういうこと言ってるわけじゃないですよ、本当にそうです、
本当に、いや私とやかくは言ってないです、
そう
身を潜めてるんですけど、
小畑の売店での態度みたいなこと言ってる場合じゃないですよ、本当小畑の売店での態度より売れてないですから、
そう本当にちょっとね、ただもう応募があるまで何度でも立ち上がるんで、よろしくお願いします、ということで、
ちょっとあれじゃない、なんかさ、
うん、
ゼロワンの、
うん、
その魅力を伝えるっていう方向を考えるんだよ、
うん、
なんか例えばこの選手とか、
うん
ね、取り上げて
そう、ね、
ちょっとっていうのとかを、
ね、そう、そういう試合だけじゃ
なくて、そうそうそうそう、やっぱりこうね、そういろんな取り組みで言うとやっぱ難しい、人名こういう名称多いし、
あ、そうだ、それしようと思
って、そう、例えばだからそう、あのさっきの田中将人の素晴らしさを語るとかでもいいんじゃないの、はい、そうですね、そういうことしないとちょっとね、田中将人見に行ってみようかなみたいな、
そうですね、
切り口もあるし、
うん、
ね、
ちょっと考えようと思います、そうそうそう、
いきなり上風さんの丸め込みの素晴らしさ30分でもいいですよ別に、私は
まあそんなこんなで、じゃあそんなこんなで
チケット応募お待ちしております2ヶ月目です
そうね。
さあこれ10月ぐらいまで引っ張りたいね。
いやーそうですね。いやそうじゃないわ。
あと2回しかねえ。
いやそうじゃないわ。
やべやべ、火祭り終わっちゃったって。
いや本当だよ。じゃあまあそんな感じで、はい、じゃあせーの、3、2、1、0
は。ありがとうございました。
あざーす。あ消えない。消えない。